愛媛大学研究室からこんにちは。
我々のそのセンターは、地元の養殖業あるいは漁業に役に立つ研究をしようということで、はい、漁業者さんたちの声を聞いてテーマを決めたりしてます。でその中でですね、はい、私が今担当しているのはカタクチイワシを養殖しようということです。愛南町のですね深浦漁港っていうところは、はい、カツオの水揚げ量が四国一なんですよ。で、そのカツオっていうのは一本釣りで漁獲されてくるんですけども、その巻き餌になるカタクチイワシが安定的に供給できてない。で、そのためにですね、そのことをカタクチイワシを養殖したらいいじゃないかということでですね、現在のところそのカタクチイワシを大量にその養殖するっていう試みを具体化したいということでその研究を進めています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き南予水産研究センターの松原貴博教授にご出演いただき、現在の研究内容や今後の展望について伺います。先生、私養殖ってタイとかハマチとか割と大きな魚がすごくイメージの中にあったんですけど、はい、カタクチイワシも養殖してるんですか？
ですね、はい、カタクチイワシはカツオの一本釣りの重要な巻き餌として、はい、養殖しようとしてます。
わ、
それで生きたカタクチイワシって意外と高くてですね、
はい、
キログラムあたりってやるとタイより高いんですよ。
そうなんですか。で、
はい、いい値段がつくと、はい、1キロ1000円ぐらいつくんだろうって言われてて、
はい、
非常に弱い、まあ、魚へに弱いって書くぐらいの魚ですから、はい、うんうん、もうすぐに死んじゃうんですよ。で、弱い魚を生かしておこうってすると、はいはい、非常にこう大変な、はい、っていうかいろんな技術があってですね、うん、で、まあ、今は生かしたまんま生けすに移して、それで一本釣り漁船に、販売されてるんですけども、はい、でそこの部分を、うん、天然から取ってくるんじゃなくて、はい、養殖してで育てたものを、うん、販売したいという、
はあ、
そういう要望があるんですよ。
でもそれ今さっきお聞きしましたキロ1000円とかになりますと、
はい、
これはまた新しい産業として目をつけていくところですよね、はい、
そうですね、うん、まあ、少なくともそのイワシを作って、はい、それを使って、カツオがどんどん上がってくるんだったら、はい、カツオの方ではやっぱり儲かるわけですよね、うんうん、ですからその愛南町として、はい、まあ、漁獲物で活気が出ればそれで十分な効果があったっていうことになりますんで、
先生がいらっしゃる南予水産研究センターというのはその地元の水産業が直面している問題をみんなでこう協力しながら解決、
はい、
研究していくということで、そういったことにもこう目をつけていかないといけないんですね。
はい、やっぱり養殖の盛んな地で、まあ、加えてその漁船漁業も非常に活発に行われている場所ですので、はい、漁業の中で、はい、困っている点とかぜひこういうとこ研究してほしいっていう声がありますんで、うん、はい、それで、また話し合いをしながら、うん、解決策っていうのをどういうふうに研究していくかっていうのを探していくっていう、はい、そういうような位置づけで研究が進められてるんですよ。で、まあ、こういう取り組みっておそらくあんまりないと思うんですよね、
はい、愛媛は本当その南を中心に養殖が盛んなところで、
はいはい、
まあ、これまでの知識だけではいかなくなったところをその水産センターの皆さんにこう協力をいただいたり、
はい、
タッグを組んでいくことで、
はい、
また新しい道が見えてくるかもしれないですよね。
そうですね、一足飛びにその、はい、解決はできないでしょうけど、うん、少なくとも話を聞きつつ少しずつこう改善していくっていうことはできると思うんで、うん、一生懸命みんなやってますね、それで、
はいはい、そしてそのカタクチイワシなんですけれども、
はい、
今年の1月からですか、実験としてカタクチイワシの子供シラスを飼育して見ることにされたということなんですが、
はいはい、そうですね、最初はまあ、あんな透明の、はい、あんなちっちゃいものが飼えるかどうかっていうのはちょっと心配だったんですけど、 意外とやりよう次第ではちゃんと運んでこれて帰るというようなことで、うん、まあ、さらに進めていこうっていうことになったんですけど、それと同時に、まあ、愛南町では産卵してない時期があるんで、うんうん、その時期には人間の手でその種苗を作っ、シラス作ってやんないと、はい、1年を通して商品を作ることはできないんで、そのための親、
はい、
イワシの成熟に関するその整理みたいなのを今調べてるんですよ。
なるほど。親を飼育して産卵させて、はい、その卵からシラスに育てる種苗生産。
そうですね。
は、
はい、それも合わせてできないと周年出荷っていうのができないですね。
先生はちょうど1年前に愛媛大学の南予水産研究センターにいらっしゃって、
はい、
それまでは北海道で、
はい、
今までで扱った魚の中で一番小さなものを今扱ってらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。シラスから魚イワシ買ったことはないんで、これはちょっと初めての体験ですね。
そしてその小さなシラスかと思いきやマグロの研究もされているということですが、はいはい、これはまたもう同じ魚に分類できないぐらいの違いですけれども。
そうですね、はい、愛媛県でも、はい、マグロの養殖が始まりまして、で、まあ、マグロの養殖っていうのは今後もおそらく盛んになるだろう。
そうです
ね、っていうのはやっぱり国際的な、はい、問題がありますから、できるだけその野生のマグロに、うん、影響を与えないように、
はい、
マグロを作って食べるというそういうふうな方向に行くと思いますので、うん、そのための、まあ、研究、マグロの人工授精っていうのを目指したそういう研究をやっています。で、将来的にはいいマグロの稚魚を作りたいと、
はい、
いい親を使って、
うん、
で、いわゆるその松坂牛みたいな、はい、ああいうマグロを作りたいってわけですね。ですから買いやすくて、うん、美味しくて早く大きくなるっていう、そういうマグロを将来的に作りたい。
マグロの中のサラブレッドを作っていけば、はい、またサラブレッドが生まれてくるんではないかと、
はいはい、そういうような方向性ですね。で、それには何をしなきゃいけないかというと、はい、マグロの卵と、うん、それと精子を持ってきて受精させるわけなんですけど、うん、まあ相手がああいう魚ですから、
はい、
なかなかそうおいそれとはいかない。
捕まえるだけでも大変です。
はい、大変ですよ。
だってまずはその今自然界にいるマグロを捕まえないと急にマグロ生まれませんからね。
はい、今もう天然から捕まえられてるのは小さいマグロですね、
はい、
で、これが飼っていくと、うん、早いものでは3歳から産卵を始めるんですよ。で、実際にはその3歳のマグロですで、うん、に50キロは超えていて、
大きい。
で、4歳5歳6歳ってなると200キロになってるんですよね。
うわ、これは松方弘樹さんもびっくりですね、
はい、ですからもう200キロのマグロから卵を取ろうなんていうのはかなり難易度の高い話で、
はい、
で、それをまあどういうふうにしたら、
うん、
捕まえられるかと、
はい、
うん、で、私が担当してるのはいかにしてその卵を取ってきたら、
はい、
受精をうまくするかとさせるかで、まあ、オスの方は、
はい、
精子を取れば、うん、それを冷凍しておくことができるんですよ。そっちの方はもう準備万端なんですけど、はい、卵の方は冷凍効かないんですよ、で保存も全く効かないんで、うん、その時に取らなきゃいけないと。で、毎日のように産卵が起こるんですけど、その産卵が起こるのは30分ぐらいの間なんですよ。
1日のうちで、
はい、
で、
その時はメスを何匹かのオスがこう追っかけ回して産卵するっていう、
うん、
そういうことをしてるんですけど、その先頭をすごいスピードで泳いでるやつをどうやって捕まえればいいか
それすっごいスピードでメスが泳いでるんですか、
はい、そうですそうです。
うわ、
マグロって100キロぐらいで泳ぐって言われてるんで、イケスの中ではそんなことはないんですけど、
それはちょっと捕まえるのは ね,
ね, ねそれにそのもしそこで潜っててそんなのに当たられたら、うん、オートバイと交通事故するようなもんですよ ね, ですね
これはマグロの養殖はちょっと並大抵の努力では言えないですね、まあ、
人工授精の部分ですけどね、はい、で今はあの生けすの中で受精卵が取れるんですよ、はい、でそこからのスタートでやってるんですけども、それだとどういう組み合わせになってるかっていうのは、うんうん、蓋を開けてみなきゃわからないんで、うん、いいやつを狙っていくっていうんであれば、うん、やっぱりその人工授精が欠かせないっていうことで今やっていて、はい、それで地元に供給できるのが一番いい姿じゃないかなと思ってですね、はい、でそれをまあ、あのこれからちょっと力入れて研究していきたいなと思ってるんですよ、
うんうん、マグロもそうですけれども、あの愛媛はもともとその養殖がとてもポピュラーで、はいはい、ただ作りすぎちゃうのもダメなんですよね。
そうですね、やっぱり値段が張るとみんなそれ作れっていうことになって、そうするとその後には値段が下がってっていうのが繰り返されているわけなんですけど、うん、
今愛南町でも他の魚なんかもこう試験的に。
そうですね、あの私が担当したいなというふうに今考えているのは、はい、いわゆる新魚種ですね、今のタイとか、はい、あのハマチに代わって、はい、将来生産していけるようないい魚っていうのを、はい、あの探したい。
先生はもうあの気候ですとかその水温の変化なども見越して、
はい、
これいいななんて思ってる魚もいるようですが、
はい、あのですね今は地球温暖化って言われているんで、はい、やっぱり海水温が徐々にこう上がる方向にあるわけですよね。でその暖かい温度に適しているような魚を探すっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに今考えてるんですよ。でその中でスマっていう標準和名の魚がいて、はい、今は南に分布している魚ですけど、これがですねカツオ の, その一本釣りの漁師さんに聞くと、うんうん、カツオよりうまい。
あらあれ
でマグロをその養殖しているその研究者の人とかに聞くと、はい、マグロよりうまいって言うんですよね。
これ相当ですよ。
そうですよね、
カツオマグロを上回るとなると、
はいはい、もうどういう味かは私も知らない、実は、
はい、
食べたことがないんで、ぜひその見つけて食べたいんですけど、食べたことある人に聞くとみんなうまいって言うんですよ。ですからこれは一つそのマグロテイストな魚でいいかなって思ってて、あの、まあ、設備が整ってきたらこれちょっと養殖する研究をしてみたいなっていうふうに思ってるんですよ。やっぱりその違う魚もあの養殖できることで、はい、まあ、仮にそのタイとかハマチとかの値段が下がった時にもそっちが持ちこたえてくれれば漁師さんたち の, その収入が少しでもあの安定すればっていうようなあの狙いもありますんで、まあなんかいい魚あったらちょっとぜひあのどっかで聞いてきたら教えてください、
うわ先生愛媛の海は経験1年でいらっしゃいますけれども、
はい、
いかがでしょうか愛媛は。
愛媛いいですよ愛南町はですね、はい、景色もいいし、はい、その気候もいいですよね、うん、
多分あのいろいろ地元の方も試行錯誤してらっしゃることがあったり、
はい、
あの台風とか苦労なさってる部分もあるかと思うんですけれども、
はい、
ぜひあの地元の皆さんと協力して、
はい、
またいい方向に、
そうですね、
愛媛の海を向けていっていただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
どうも
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週はプロテオ医学研究センターの田中純也教授にお話を伺います。お楽しみに。